皆さんこんにちは、片柳です。このポッドキャストは世界史 D と称しまして、私片柳のディズニー愛とそれにまつわる世界史っぽいお話を妄想あり考察ありでお届けする需要の見えないトークチャンネルでございます。初めましての方もそうでない方も、よかったらゆっくりしていってください。さあ、ということで本日は、実は今まで一回も触れてこなかった東京ディズニーリゾート初のディズニーオフィシャルホテル、ディズニーアンバサダーホテルについてやかましく語っていこうかなと思います。まあ、なんでまた急にディズニーアンバサダーホテル、通称アンバの話なんかと、お思いの方もいるでしょうか、どうでしょうか。まあ、長らく私のこのポッドキャストを、お聞きくださっているリスナーの皆様にしてみれば、まあ、なんとなくお察しかもしれませんけれども、そうなんです、私片柳自身がですね、近日という名の明日このアンバに泊まりに行くからというゴリゴリの超個人的な、予定があるからですねすいません、本当にただただアンバに泊まりに行くのが楽しみだっていう、それだけの理由で、今日の配信ネタも決めてしまった、わけなんですけれども、リスナーの方からしたらですね、そんなん知らんがな、オブ知らんがなという話ですけれど、まあ、せっかくでしたら、アンバサダー泊まりに行くんだ、いいだろうっていう、まあ、いらぬ自慢話、じゃなくてですね、少しでもディズニー好きの皆さんと、まだ知らないであろうアンバサダーホテルの物語についても、世界史 D 的な、視点から語ってみたいと思いましたので、ぜひよかったら、今日も、お聞きいただけると嬉しいです。ということで、本日はディズニーアンバサダーホテルに関して、一つはアールデコ様式のお話、そしてもう一つはアメリカ、カリフォルニア、ロサンゼルス、ハリウッドにあったアンバサダーホテル、実在のアンバサダーホテルについてのお話を皆さんとシェアしていけたらなと思っております。まあ、今度リスナーの皆様がですね、イクスピアリからアンバサダーホテルをこう望むとき、そしてもちろんアンバサダーホテルにご宿泊されるとき、単にですね、綺麗だな、いいホテルだなだけで終わらない、新たなる視点を持って楽しめる、そんなお話満載で今日もお届けいたしますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。それではまずはトピック一つ目、アンバサダーホテルとアールデコ様式のお話からいきましょう。実はこれまでの私の配信では過去何度かディズニーリゾートにおける建築様式のお話をしてきております。直近では東京ディズニーランドホテルよりビクトリア朝様式のお話なんかをさせていただきましたけれども、今回もまずはこの建築様式のお話からいきたいと思います。実は世界史的な視点で見ると、アンバサダーホテルというのは東京ディズニーリゾート全体の中において唯一と言っていいほどその建築様式が他の建物と相入れないものになっております。先ほどお伝えした東京ディズニーランドホテルないしはパーク内のワールドバザール周辺の景観というのはですね、もっぱらビクトリア朝様式の建物です。まあ、詳しくは私の過去の配信回を、ぜひ聞いてみてほしいんですけれども、簡単に言うと19世紀後半から20世紀初頭にかけてイギリスを中心に欧米諸国で流行した建築様式、これが、ビクトリア朝様式でして、特徴は、まあ、とにかく豪華に多種多様な装飾を施して、まあ、お城のようなアーチを作ったりバルコニーを作ったりみたいな、でそこには様々な植物だったり動物のモチーフをこうふんだんに描くみたいなスタイル、これがビクトリア朝様式です。おそらく皆さんが体感的に思うディズニーっぽい景色というのはこのビクトリア朝様式だと思っていただいて差し支えないんじゃないかなと思います。一方、今回取り上げたいアンバサダーホテルというのはこのビクトリア朝様式と対をなすような形で表現されるアールデコ様式というものです。こちらはビクトリア朝様式を追いかけるような形で20世紀初頭から、まあ、1900年頃ですねから1930年代にかけて、流行したデザインですね。 フランスでの発祥なんですけれども、まあ、その後後にアメリカのハリウッドで爆発的に流行した建築様式なんです。そしてこれはとにかく直線的で幾何学的、まあ、ビクトリア朝様式というのがクラシックで荘厳なデザインだとすると、こちらのアールデコ様式というのは非常にシティ派で無駄のない洗練されたデザインと言えるのが特徴です。まあ、言ってしまえば決して夢と魔法のディズニーらしくはない装飾。まあ、このポッドキャストでこの名前を口にしていいのかどうか分かりませんけれども、あの某西のテーマパークユニバーサルスタジオジャパンの、世界観建築様式建物は実はアールデコ様式なんですね。まあ、なんとなくこの違い分かりますでしょうか。まあ、そんな感じでいきなりカタカナ横文字となんか細かしい年号が登場して何が何やらと思っている方もいると思うので、改めてざっくり言いますと、ビクトリア朝様式というのはいわゆるメルヘンチックなおとぎの世界観、対して今回取り上げるアールデコ様式というのは全て定規でこう線を引いたかのような無駄のないモダンな世界観というイメージです。つまり冒頭でまず何を言いたいかと言いますと、アンバサダーホテルはその立地からも分かる通り、ここはディズニーのおとぎの世界ではなく、ディズニーという夢をある種めちゃくちゃに現実的な側面からアプローチする場所、まあ、言ってしまえばディズニーというその物語の中の話ではなく、ディズニー社という企業その素晴らしさ、その夢の見せ方をする、それがアンバサダーホテルなんだよということなんです。まあ、ちょっと序盤から飛ばしすぎな気もしますけれども、ぜひ皆さん振り落とされないように、この後ついてきてくださいね、はい、さてではそんなディズニーらしくないアールデコ様式のアンバサダーホテル、なんでそんなことすんのと思いますけれども、ここは一つ舞浜という土地が作り出した東京ディズニーリゾートの秘密が隠されていると個人的に思っています。まあ、もう少し言い方を変えると、このアンバサダーホテルがあるおかげで、あの場所は東京ディズニーリゾートに慣れているんだというお話です。ということでここからもう少しアールデコ様式の歴史を深掘っていきたいと思います。先ほどアールデコ様式というのは1900年頃から1930年頃までに流行した建築様式だということをお伝えしました。これ発祥はフランスなんですけれども、実際のところフランス国内では大した流行はせず、そのデザインというのはですね、海を渡ったアメリカハリウッドで花開きます。まあ、リスナーの皆様がハリウッドらしいデザインというものにどれぐらいイメージが湧くかわからないんですけれども、いわゆるジャズの CD とかレコードのジャケ写とかですね、まあ、あとは映画館のシネコンの大きい映画館のロビーとか飲食スペースの雰囲気、なんとなくイメージするあれがアールデコというやつです。もちろん例外もありますけどなんこの辺の類のデザインは大抵アールデコだと思っていただいて問題ないかなと思います。もっと具体的な、例を挙げると、ララランドの映画のですね、映画のララランドの世界観とか、ジャズバーのブルーノートっていうね、ジャズバーのありますけど、そこの世界観とか、もう少し庶民派なところでいけば池袋の、グランドシネマサンシャインでっかい映画館、あの世界観、ああいうやつが、いわゆるアールデコ様式です。で、実はこの当時、このアールデコ様式が流行った当時ですね、ハリウッドというのはまさに黄金時代だったという時です。ディズニー史的にお話しすると、ミッキーの蒸気船ウィリーというね、短編映画が封切られて、世界初のトーキー映画というのが台頭して、それ以降ハリウッド映画界は、映像のカラー化であったり役者のトーキー化というのが進む、瞬く間に映画というものが世界に誇る一大産業となった、そんな時代なんです。で、そんな時この映画を作るフィルムとか映写機とか まあ、あとは小道具として用いる自転車だったり車だったり船だったり、まあ、そういう結構こう機械的なもの、これをデザインとして表現するためにはそれまで流行していた植物とか動物、そういったものをこう無造作にこう散らしたビクトリア朝様式ではなくてですね、非常に直線的で幾何学的なアールデコというのが当時バチッとハマったと、そういうわけなんですね。さらに面白いのはこの当時もう一つ全然違う大陸でものすごい世界史的な事象が起きているのを皆さんご存知ですか？はい、まあ、このハリウッドで映画の黄金時代を迎えるとともにですね、とある研究チームが世界中を驚かす大発見をします。それというのがエジプトのツタンカーメンの墓、この発見ですこれ1922年ですね、あの黄金のマスク、ツタンカーメン王の墓が発掘されるという、大事件が起きます。まあ、この20年代中盤から、まあ、この30年代にかけて、で30年代以降アールデコ様式が流行するという流れなんですけれども、このツタンカーメンの、マスク、そこに描かれたこの幾何学的な文字であったり、ヒエログリフという文字だったりですね、まあ、左右対称のこのピラミッド、あとはこう光を反射する、まあ、白とか金とか銀、銀、黒、青、こういった色を基調とした、まあ、非常にメタリックな配色とかですね、まあ、実に計算され尽くした無駄のない表現というのが、まあ、この当時非常に注目されたわけなんです。急にエジプトとかツタンカーメンとか言って、なんかさっきまでハリウッドの話したのに何って思われてるかもしれませんけれども、当時のハリウッドではですね、特にデザイナー、クリエイター、世界の最先端に躍り出る、アーティストの方たちがですね、このツタンカーメンの世界的発見に感化されまして、そうしたマスクとかエジプトのいろんな建築に見られるデザインというのを踏襲しながら、このアールデコ様式というのが、まあ、独自の進化を遂げたと、そういうわけなんです。世界中どこで何がつながるか分かりませんねでその結果ハリウッドでは、まあ、多くのスタジオとか映画館とか住宅、ホテル、いろんなものが、このアールデコ様式を採用したわけなんですけれども、その色のトーンとかですね、まあ、その模様とかっていうのが非常にこう幾何学的、まあ、それまでこう赤とか緑とかオレンジ、ピンクみたいなこう華やかなビビッドな色みたいなものが流行っていたのから一変、ツタンカーメンやエジプト王室に見られるような、金銀白黒青みたいな、こういったトーンで統一されたデザインになっているというわけなんですね。まあ、あのディズニーのアンバサダーホテルもなんとなく全体的に、まあ、ゴールドだったりシルバーだったりホワイト、ブルーみたいな色で統一されていますけれども、実はそうした歴史的背景があったからと言われています。まあ、ちなみに先ほどさらっと言っちゃいましたけど、なんでそのエジプトのツタンカーメンとかあの辺のところでね、こういう色が、ね、流行というか、多様に用いられていたかというと、あのさっきちらっと言いましたけど、この太陽の光を反射して輝かしく見える色というのが、まあ、こういう、白とか、金銀ブルーみたいな、こういった色だったみたいです。はい、まあ、しかしそんな話を聞いてへーとは思いつつ、一体そのアールデコ様式がなぜ舞浜のアンバサダーホテルに採用されたんだいというのが気になるところですよね。はい、まあ、なんとなくディズニーといえば、まあハリウッドで映画でね、うん、ランドとシーの間にあるオフィシャルホテル、まあそっか、アールデコかみたいな感じで、まあまあ皆さん納得されてもいいですし、実際のところですね、東京ディズニーリゾートの公式サイトを拝見しても、まあ、特に何かその文脈があるわけでもなく、突然このホテルは1930年代にハリウッドで流行したアルデコ様式を採用したホテルなんですよ、 映画監督姿のミッキーも可愛いでしょうみたいなノリで、紹介しているだけなんで、まあ、大した深掘りもないじゃないかと言われてしまえばそれまでなんですが、世界史 D としてはもう少しここの物語性を紐解きたいわけなんです。ということで、そこで考えたいのはアールデコ様式のさらなる発展系です。ここまで散々アールデコ様式のうんたらかんたらを皆様に説明してきましたけれども、実はアールデコというのは、まあ、言ってしまえばそこまで明確なデザインルールというのがあるわけではなく、まあフランス発祥でアメリカに渡ってハリウッドが好き勝手デザインするぐらいですからね、はい、大したルールがあるわけではなく、いわゆるアールデコっぽい〇〇みたいなものも結構存在します。で、中でもその様式の発展系というのが凄まじかったのがアメリカ・フロリダで栄えたデザインです。これをアールデコならぬトロピカルデコと言います。お前ふざけてんのかと思われるかもしれませんが、大真面目な世界史の話です。フランスで台頭しハリウッドで花開いたアールデコは、その後フロリダでトロピカルデコという形でさらなる流行を遂げていくんです。そして皆さん、もし今お手すきでしたら、ぜひ Google でですね、このトロピカルデコと検索してみてください。画像検索するとですね、あ、冊子という感じで、まあ、おそらくアンバサダーホテルの外観とこう売り二つな建物がたくさん出てくるはずです。ズバリ私がここで言いたいのはですね、アンバサダーホテルは、まあ、そのアールデコという様式はもちろんそれがベースではあるんですけれども、もっと言うとこのトロピカルデコ様式のホテル、まあ、つまりはフロリダのあのリゾート地というのをモデルにしたホテルなんじゃないかということなんですね。まあ、今日はデコデコデコデコうるさいですけど、どうかご容赦ください。このトロピカルデコ、まあ、名前からしてなんとなくわかるとは思いますが、その定規で引いたような幾何学的な模様のアールデコにプラスしてヤシの木だったりフラミンゴだったり、そして色もパステルカラーみたいな、そういう要素を盛り込んだデザイン、これに昇華したものがトロピカルデコと言われています。日本でもですね、まあ、よく古着屋さんとか、サーフショップとか、なんかこうそういう系のお店でですね、こうフラミンゴとかココナッツとか、ね、そういうのを描いたデザインって皆さん拝見したことあると思いますけれども、あれもですね、まあ、単にそれらしいものをまあくっつけただけっていうんじゃなく、デザインによってはアールデコからのその派生系トロピカルデコっていう表現を用いているものも結構あります。で、これは完全に当時のフロリダという地域がですね、新たにマイアミというリゾート観光地を開発した際にそこで誕生したデザインになるわけなんですけれども、まあ、ズバリここがアンバサダーホテルの、まあ、もう一つのアイデンティティだと個人的には思っています。もちろんアンバサダーホテルはですね、公式サイトの説明の通り、館内にはミッキーが映画監督の格好をしてフィルムを回しているオブジェがあったり、廊下にはあのウォルト・ディズニーの功績を称えるデコレーションがあったり、ホテルのレストランエンパイアグリルではですね、カリフォルニア料理が、振る舞われるレストランとして存在されていたりもしますので、間違いなく、アメリカ西海岸、カリフォルニアハリウッドという場所を意識したホテルであることはもうこれは間違いないですが、その一方でこの建物の全容、あのイクスピアリから続く周辺施設一帯としては、このランドとシーをつないであのエリア全体をリゾートと表現させるにはですね、なかなか単なる映画産業が栄えた街ハリウッド一つだけでは賄いきれないんじゃないかなと、そう思った時、2001年東京ディズニーシーがオープンし、それと同時にオフィシャルホテルとして、海洋あの地をマイアミならぬマイ浜と表現したのであれば、アンバサダーホテル、そこのシンボルとして登場したアンバサダーホテルは、まあ、フロリダのリゾート地を彷彿とさせる要素が、まあ、その必要もあったんじゃないかなと私は思うわけです。そういう意味で 東京ディズニーリゾート内の施設としては、かなりその設定がまあガバガバなホテルとも言えますが、こうした歴史的背景を鑑みると、あえてその余白を残したホテルとも感じられるんですね。まあ、ハリウッドもとも取れるし、フロリダとも取れる。それによって多種多様なテーマが入り乱れる東京ディズニーランド、東京ディズニーシーを一つのリゾート地として見立てることができるのではないかというお話です。まあハリウッド西海岸、そしてフロリダ東海岸、もうこれぞ完全なる、まあ、アメリカ全土をつなぐリゾートホテル、宣伝大使、広告等の意味を持つアンバサダーにふさわしい、テーマではないかなというお話ですね。まあ、実際ここでは東京ディズニーランドホテルとか、ホテルミラコスタでは決して、実現することができないミニーのパジャマパーティー開催であったり、マーベルコラボだったり、キングダムハーツコラボだったり、まあ、極めつけは皆さん大好きなミッキーが料理長として登場してくるシェフミッキー、このレストランのねコンセプトなんかが実現できてしまう、そういった背景には、この唯一無二なホテルコンセプトがあるんじゃないかなと、思います。どうですか？面白いでしょ？まあ単純にアメリカっぽいな、おしゃれだなと、思うのも、十分、ですけれども、この建築様式という、そんなところ一つをね取ってみるとですね、もしかしてと思える新しい発見ができるんじゃないかなと思います。さてそんなわけで、前半戦はアールデコ、トロピカルデコ様式のアンバサダーホテルとその魅力について皆さんと共有してみました。続く後半戦はハリウッドに実在したアンバサダーホテルについてお話ししていきましょう。実はこのアンバサダーホテルという名称はディズニー独自のものではないんですね。実際にハリウッドにあった超高級ホテル、実在のアンバサダーホテルについてのお話です。まあ同じ名前のホテルが実際歴史的に存在していた以上、ここに、触れずスルーするわけにはいかないだろうということで、このまま後半戦もぜひよろしくお願いします。さてでは後半戦、実在したアンバサダーホテルについてのお話です。実際アメリカカリフォルニアに存在したアンバサダーホテルは1921年にアメリカハリウッドで名を馳せた超高級ホテルでございます。そしてこのホテル、ちょっとショッキングな話にはなりますが、実はあのジョン・ F ・ケネディの実の弟ロバート・ケネディが暗殺された場所としても有名です。まあ、このロバート・ケネディ暗殺事件、まあ、今日これをトピックにするわけじゃないんで、ここはさらっといきますけれども、このケネディ暗殺事件についてはですね、2006年公開の映画ボビーという作品でですね、非常に詳しく描かれております。まあ、これ残念ながらディズニー映画ではありませんけれども、MGM スタジオが手掛けた、作品でして、ロバート・ケネディ暗殺の話なのにロバート・ケネディ役というのが映画の中に登場せず、本人の描写はですね、全て実際の映像とか写真のみという、まあ、ドキュメンタリーとフィクションの合いの子みたいな作品に仕上がっています。で、作品の中はフォーカスするのはケネディ本人ではなく、その周りにいた人物という、まあ、なかなかに興味深い作品ですので、ぜひ、気になる方はチェックしてみてくださいという感じで、まあ、このロバート・ケネディ暗殺の話は、ちょっと一旦置いときますけれども、まあ、そんな悲惨な歴史がありつつも、かつてはあのアカデミー賞の授賞式会場となっていたり、フーバー大統領だったりニクソン大統領というのが、宿泊しに訪れるなど、まあ、アメリカ屈指の最高級ホテルとして栄えていた歴史があるというのが今日ここでお話ししたいことです。前半戦でディズニーのアンバサダーホテルは1930年代のハリウッドをモチーフにしたホテルなんだという公式サイトの紹介文をですね、皆さんにお伝えしましたけれども、何を隠そう、まさにこの1930年からあのアカデミー賞の授賞式会場として使われたのが実際のアンバサダーホテルなんですね。 そしてこのアンバサダーホテル舞台によるアカデミー賞というのが、まあ、今日のアカデミー賞に見られるあのショーエンターテイメントの原点とも言えるものでして、これどういうことかというと、この年からですねアカデミー賞の受賞部門というのが、それまではたったの6部門とか5部門6部門ぐらいしかなかったところから一気に24部門へと拡大し、とにかく多種多様な役者であったり映画関係者にスポットライトが当たるようになった、その創世期の時なんですね。そしてそのスポットライトを当てる場所、まあ豪華絢爛な祝賀パーティーというのを可能にしたのが、この当時エンターテインメントのそのビジネスに全振りしたアンバサダーホテルだったという話なんです。でこのホテル、単に心地よい滞在ができるための場所ではなく、もうホテルの建物それ自体がエンターテインメントになるよう設計されていたというのがポイントなんです。もう少し具体的な例を挙げると、当時このホテルの一つの特徴として見られたのは天井に空を描くというものでした。ナイトクラブも併設されていたこのホテルでは、天井に星いっぱいの夜空を描いた、天井壁画というのを望むことができたようでして、これが当時のハリウッドスターたちにとても評判が良かったそうなんですね。まあお察しの言い方もう分かっていると思いますが、無論これは我らが東京ディズニーリゾートにおいても、ディズニーアンバサダーホテルに併設されたイクスピアリという商業施設の中、シネマイクスピアリという映画館があるあのエリアでは全く同じように日中でも夜の星空が見られますよね。そしてこの歓楽エリアとは対をなすように、アンバサダーホテル自体のロビーにも明るい青空の天井壁画を見ることができます。おそらく多くの方がこの天井を見上げると、わあミッキーがいる、かわいいっていう感想をね持たれるかと思いますけれども、世界史 D 的な気持ち悪い深掘りをすると、そうか、これがハリウッドにあったアンバサダーホテルのあの天井のオマージュなのかという感慨深い気持ちに慣れてしまうわけなんですねまあそんなようなことも挙げられていたりします。また別の観点からも、もう一つ例を挙げるとそんなアカデミー賞の授賞式会場となったアンバサダーホテルは、スターたちの登場を華やかに演出させるため、ホテルのエントランス部分というのもですね、工夫がされていました。まあ、エントランス部分、円形にデザインされていて、スターを乗せた車がこうぐるっと回りながら、ホテルのエントランスに横付けできるように設計されていたんですね。まあ、この辺の描写はぜひ、映画雨に歌えばの、その冒頭シーンなんかを見ていただきたいんですが、イメージはまさにあんな感じです。で、そして、この、アンバサダーホテルのそうしたこう特徴というのをそのまま再現したであろうものが、まあ、ディズニーアンバサダーホテルであるわけなんです。でエントランスに関しての話はですねJR 舞浜駅から徒歩でアンバサダーホテルに向かわれてしまうと、大抵の方は、イクスピアリー中をぐるっと歩いてそのままぬるっとホテルに入館されてしまうと思いますけれども、あのディズニーアンバサダーホテルの真の玄関口は舞浜アンフィシアター側のですね、その車で入る円形のエントランスだと私は声を大にして言いたいわけです。でここが、まあ、実在したハリウッドのそのアンバサダーホテルとも、まあ、非常に似てるというか、もうまんまみたいな作りをしているわけなんですよ。丸いエントランスに周辺にヤシの木が生えていて、ホテルの扉に向かってこうレッドカーペットが敷けるようにこうなっているというこの見事な作りなんですね。まあ、今日の配信の、サムネイルにも、写真使ってますけれども、上側が当時実在したアンバサダーホテル、そして下の写真が、東京ディズニーリゾートにあるアンバサダーホテルなんですけれども、まあ同じだろうっていうことをきっと皆さん思うんじゃないかなと思いますね。で、まあ、つまりこれ何が言いたいかって、アンバサダーホテルに宿泊するというのはズバリ当時のハリウッドスターと同じ視点を味わうことができるという、それが何にも勝る VIP 体験なのだというのを、まあ、ぜひこのホテルの作りから感じ取ってほしいなと私は思うんですね。まあ 東京ディズニーランドホテルが、そうしたディズニー映画に登場するプリンセスとかプリンスの気分になれるホテルで、一方ホテルミラコスタが、イタリア地中海を訪れた冒険家の気分に、ね、なれるものだとするならば、このディズニーアンバサダーホテルはですね、ハリウッドの黄金時代、1930年代のハリウッドスターの気分になれるホテルなんだと、私はそう思うわけです。アカデミー賞の授賞式って皆さんご覧になったことありますか？黒塗りの車がですね、カメラのフラッシュを浴びてホテルのエントランスをこうぐるっと回りながら登場するわけなんですよ。車のドアを開けるとわーっていう歓声とともに、スターであるあなたが颯爽と歩いていく、そんな描写が、この体験がディズニーアンバサダーホテルではできるんだと、そういうふうに設計をされているんだと、いうふうに見てみたらですね、結構これすごい話じゃないかなと思うんですよ。しかもこの1930年当時のハリウッドで、ひときわ人々の歓声と脚光を浴びた人物、皆さんわかりますか？ですね、はい、あのウォルト・ディズニーがまさにこの時代そうした注目を浴びた人物だったというわけなんですよ。まあ、彼はその当時1928年にですね、ミッキーの蒸気船ウィリーというのをこのように放つと、一気にハリウッドの陶器化が進むというのを、前半戦でもお話ししました。この変革のこの先頭に立つ、それがウォルト・ディズニーだったわけなんですね。まあ、それまで映画というのは無声映画が当たり前です。しかしこの1928年11月18日のこの夜をもって、映像と音はシンクロできるというのを証明させてしまったんです。つまり1930年というこの時代はディズニー黄金期の幕開けでもあったわけです。まあその時のウォルトの見た世界、これがどんなものだったのかというのはもちろん知る由はないんですけれど、しかしですね、彼の意志を継いだイマジニアたちが遠く離れた異国の地、あの舞浜で、そんなウォルトの視点を感じられるような場所を作ろうと思い立ち、あのアンバサダーホテル、当時ハリウッドにあった本物のですね、アンバサダーホテルというのをモチーフに、同じ名前のディズニーアンバサダーホテルというホテルを国外初のディズニーオフィシャルホテルとして作り上げたとしたならば、私はそこに並々ならぬ愛を感じてしまうなぁと思うわけであります。まあもちろんね、あのホテルを訪れるほとんどのゲストが、まあそんなウォルトの思いだの、ハリウッドの世界だの、はたまたアールデコ様式だのなんだっていうのに、全く意識することはないと思いますし、むしろそれが健全です、はい。しかしまあそうしたラグジュアリーな VIP 体験の先に、丁寧で緻密な物語があるのがディズニーという世界の面白さじゃないかなと私は思っています。まあ近頃はアンバサダーホテルも東京ディズニーランドホテルもミラコスタもファンタジースプリングスホテルもトイストーリーホテルもセレブレーションホテルも全予約が取れません。いつだって空きがあるのはロッツォのガーデンカフェだけです。だからこそ運よくそんなホテルに泊まれる時はですね、ぜひホテル自体の物語にも思いっきり酔いしれてほしいなと思います。ハッピーエントリーだけがオフィシャルホテルの魅力ではないと私は思っています。もちろん朝早く入れる、ディズニーランドの中で楽しく遊べる、これも、オフィシャルホテルの魅力ではありますけれども、オフィシャルホテルのその物語性ってもっともっと深いところで、たくさんあるんじゃないかなと、個人的にはそんなことを思って、オフィシャルホテル泊まるという時はもう本当一大イベントっていう感じでですね、足を運びたいなと思っていますといったところで、ぼちぼち今日の配信も終わりに向かっていきましょうかね。ということで今日はディズニーアンバサダーホテルよりその建築様式のお話と、実在したアンバサダーホテルのお話を皆さんにお届けしてみました。ここまでお聞きくださった皆様ありがとうございました。さてそんなわけで、私はこれから荷造りでございます。ちょっとね、今回は荷物が多めなんですよ、珍しく。 まあ、何を隠そう、実は今回のディズニーは、初日東京ディズニーシーを訪れてからですね、その晩アンバサダーホテルの宿泊というコースを組んでおりますので、まあ、これは何を意味するかと言いますと、単にディズニー行って遊んでホテルワーイというんじゃなく、私は1920年代初頭のニューヨークから1930年代ハリウッドに、アメリカ横断をするという、そのイメージで今回は遊びに行かなきゃいけないつまりはそんな、妄想をした上でのコーディネートを組まなきゃいけないというわけなんですね。まあ、これまさに若き日のウォルトが、ミッキーマウスというオリジナルキャラクターを携えてはるばる東海岸から西海岸へアメリカンドリームを夢見たようにですね、まあ、この気持ちに、その気持ちに敬意を持って、私は今回遊びに行かねやならんわけなんですなのでもちろんジャケットにハットに、ネクタイを締めてトレンチコートを羽織ってフィルムカメラを持って今回の、ディズニーパーク体験には遊びに行くわけなので、まあこれが荷物が多いこと多いことという感じでね、まあお前そんなことしてアホなんて言われてしまうかもしれませんけれども、まあこれだけ簡単にねみんなディズニーに行ける時代になってしまった今だからこそ、私はこの一回一回のパーク体験に本気なんですよもちろん、このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんも、負けないと思いますけれども、まあ、ディズニーパーク、これを誰よりも楽しんでいるのは私なんだと、いう気持ちでですね、まあ、今回も、リスペクトとそして楽しみたいという、エンジョイ勢の気持ちを、持ってですね、ぜひいい1日2日にしてこようと思っております。まあそんなところで今日はここまでにいたしましょう。まあゴリゴリにアンバサダーホテルが楽しみだというお話だけでしたけれども、ぜひ、今日のお話も皆さんの今後の、ディズニー体験に、豊かなヒントを与えられていたら嬉しい限りでございます。ということで本日はこの辺で、世界史 D、 お相手は片柳でした。また次回の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。